い、どうも皆さんこんばんは、第4週はですね、荒川裕二のっていうか神様って何、今回が第3回目の放送になります。
はい、私パートナーのとしこと青山とし子です。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りいたします。
はい、ということでですね、おかげさまで第3回目、
ね、迎えれましたね。
はい、今回はですね、はい、公開収録第2回目なんですけども、はい、こうしてまた皆さんに来ていただきましてありがとうございます。本当に
はい、ありがとうございます。
はい、こうして聞いていただける方がいること、来ていただける方がいることに感謝して、はい、今日もお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、前回ですね、神役古事記、このラジオですね、神役古事記の朗読を先にさせていただいて、はい、後半部分でお悩み相談ということもさせていただいてるんですけども、はい、前回はこの沼島が登場したところまで、
そうそう、ね、ちょうどぐるぐるぐるぐるかき混ぜたところぐらいですね。
そうですね、イザナギとイザナミさんが、はい、雨のぬぼこを携えてぐるぐるぐるコロコロコロコロとかき混ぜると、はい、垂れた液体からそこから沼島が生まれた、おのころ島ですね、はい、おのころ島が生まれて、はい、それが実は淡路島のすぐ近くにある沼島ではないかという話で終わらせていただきました。はい、どうでしょう、じゃあこのままじゃあ今回朗読から入りましょうか。
そうですね、もうぜひ、はい、みんなお待ちやと思います。
はい、じゃあそれではそのまま続けていかさせていただきます。はい、お伝えした通り、前回のイザナギとイザナミさんが、おのころ島を生んだところからですね、はい、ページでいうと31ページからになります。続けてイザナギとイザナミの結婚ですね。はい、無事初めての大地を生むことができたイザナギとイザナミ、二柱の神は次に降り立った、その島の中心に雨の御柱という天まで届くほどの高く太い草原の柱を立て、そこにニシンが生活するための宮殿を建てた。実はこの雨の御柱、うん、これも沼島にあるんですよ。
お、
本当に神立て神岩といって、はい、30メートル以上の高さを誇る巨大な岩、行ってみたらびっくりしますよ。ドーンって音がするぐらいの、うん、それぐらい壮大な岩があって、はい、ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、はい、では続きます。木々の香りとぬくもりが広がる宮殿、そばを見るとそこには大好きなイザナミ、これが幸せというものなのかな、少し早いがそうイザナギは感じていた。
はい、
そんな折イザナギはずっと前から気になっていた疑問について口に出してみた。何だと思います？
先に文字が入ってしまいましたが、
はいはい、じゃあこのまま読ませていただきますね。はい、僕実はこのシーンですね、初めて読んだ時に衝撃を受けまして、
はい、
じゃあ参ります。
はい、
イザナギの持った疑問、
はい、
なんか股の下についてるんですけどこれでいいのかと思ってしまいましてね、初めて古事記を読んだ時に、
はい、
で、まあ、えっと思われたあなた、この物語は真実であると、
はい、
イザナギとイザナミの会話が続きます。ねえナミリン、あのさ、一つ聞きたいことがあるんだけど。何？股の下ってどうなってるの？何を聞いてるんだと本当に思いますけども、これが古事記なんですよね。
はい、
はい、ということでここは真実味を出すためにですね、僕が決して嘘をついてるわけではないという証明のために、
はいはい、
古事記の原文に近い言葉で記してみようと思います。
はい、
我が身はなりなりてなり合わざるひとところあり、私の体はきちんと完成しているのですが、一箇所だけくぼんでなり合わないところがありますと、ついついイメージしてしまいますよね。
はい、
はい、続けてイザナミの言葉です。我が身はなりなりてなり余れるひとところあり、私の体もきちんとできているのだが、一箇所だけ余ったところがある。失礼、こちらはイザナミ、イザナギですね、はい、こちらが、はい、そしてその後にイザナギが言葉を続けます。ゆえにこのなり余れるところをもって、なのなり合わざるところを塞ぎて 国生みなさむと思うがいかに読みますね、
はい、
そこであなたのくぼんだところに私の飛び出たところを刺して塞いで国を生もうと思うがどうだろうかって何を言ってるんですかねこの神様たちはどういう状況なんでしょうこれね
まあ真面目にね
真面目ですからねこれで生まれてしまう日本列島まあじゃあ続けましょうか、
はい
はい、これが日本神話古事記の真実であるんですけども、はい、この後にまた衝撃が続くんですね、
はい、
ちなみにこのイザナギとイザナミの神々は夫婦神と思われがちですが実は兄弟なんですいいんでしょうかねこれね仲
良 いいんですねきっとい
や本当に、
はい、これもあり
これもありでございます、はい、では続けますね。イザナギの問いかけに対してイザナミは笑顔で答えた、
はい、
うんそうしよう無邪気ですねはい。古事記ってね実は女性はみんな賢いんですよ、
はいはい、
古事記に登場する女神様みんな賢い、男みんなバカなんですねこれ世の常なのかなとか思ったりもするんですけどもはい、じゃあ続けてまいりましょう、
はい、
そう言うと二柱の神は日本で初めての結婚の儀式として宮殿の中心にある聖なる柱雨の御柱の反対側同士に立ち、イザナギは左へ、イザナミは右へゆっくりと歩みを進めていくと同時に再び巡り会えたその時にイザナミから声をかけた、
はい、
まあなんて素敵な方。それに対してイザナギが答えます、なんて素敵な女性なんだ。その瞬間イザナギはなぜか嫌な予感がした。不安をそのまま口にしてみた。僕から声をかけた方が良かったんじゃないのかな。イザナギの予感は的中。案の定その後のマグワイ、男女の営みですね、マグワイを経て二柱の神の間にできた子供は軟体動物のように骨がなかったぐにゃぐにゃのヒルコが生まれてしまったのだったと。 うまくいかなかったんですね。しかしそこでこの二柱の神はとんでもない行動に出ます。思ってたのと違ったその身勝手な供述一つで認知拒否あろうことが我が子を小さな船に乗せて海に流してしまったとマジかとびっくりしますよね。
びっくりします。
これ
びっくりポイント今何個かあります。
本当に5個ぐらい立て続けに来てますけどもこれ現代だったら懲役ものですから
ね
いやびっくりですけども本当に現代であれば刑事事件必須少なくとも懲役2年休憩ものであるとそれをしたしかも神様がであると、うん、はい。まあこのまま続けましょうか、
はい、
意気消沈した二柱の神だったが気を取り直して再びの国生みに挑むも再び失敗、
うん、
次は泡島という泡の塊のようなよくわからないものを生んでしまいました、
うん、
そしてまた認知拒否もはややりたい放題であると。しかし当の神様たちは傷ついたのであろう、うん、2回の失敗に思い悩んだ二柱の神は何かアドバイスを求めようと天上界高間ヶ原に登り先ほどの雨の水上神をはじめとしたすごい神様たちに相談することにしました、
うん、
ひたすらに泣きじゃくるイザナミ、その背中をさすりながら事情を説明するイザナギ。二柱の神にとっては初めての失敗であり初めての挫折だった。乗り越える術が分かればよかったものの二柱の神にはその方法が分からない。きちんと儀式にのっとって行為を行ったこと、決して命を生み出すことの大切さをないがしろにしてなかったこと、そんな一つ一つを伝えながらも一生懸命に話すイザナギ。そのイザナギの説明を一通り聞き終えた雨の水上神をはじめとしたこと天津神と呼ばれるいわゆるすごい神たちはその失敗の原因を探ろうと太間にと呼ばれるある占いを行うことにした。太間にというのはですね、鹿の肩の骨を焼いてそのひび割れ具合によって物事の答えを知る占いのことですね。今でもこの太間にの名残はあってですね、はい、どういうことかというと皆さんも一度はやったことあると思います、うん、花びら占いとかですね、
はいはい、
花びらを一つ一つ一枚一枚取っていって、うん、できるできないとか、うん、成功する成功しないって占いをしたりとか、例えば前を通る車を見て、
うん、
次通る車がうん、ワゴンだったら何々しようとかあるじゃないですか、うんうんうんうん、男性とか女性だったら 男性だったらやらない、女性だったらやるみたいな、うん、そのようなことがこの成り立ちが実は太まにというものですね、うん、はい。そして鋭い亀裂の入った鹿の骨を眺めながら雨の御中主は一言だけ言ったと、
はい、
その失敗した原因ですね。女から先に言葉をかけたのが良くなかったと、うん、ダメだったんですね、うん、まあ今なら怒られそうな話ですけどもはい。まあ、現代の自然界ですね、あくまで自然界に目を転じてみれば、鳥や魚、動物などが生殖行為を行う際はほとんどが男性から一生懸命女性を誘うんですね、うん、イザナギとイザナミはその自然の摂理に反していたというのだと。原因が分かった、どうしよう、もう一回やり直してみようか、うん、原因が分かったとはいえ次こそはちゃんとできるのかと未だに不安が拭いきれないイザナギとイザナミ。それでも足元のおぼつかないイザナミをイザナギが何とか支え、二柱の神は高間ヶ原から舞い降りて再び宮殿に戻り、マグワイの前の儀式を行った。前回と同じように柱の反対側同士に立ち、イザナギは左へ、イザナミは右へ、ゆっくり歩みを進め、巡り会えたその場所で手を取り、イザナギが言った。なんて素敵な女性、返すようにイザナミが言う。なんて素敵な方、その言葉と同時にその場が光り輝き、そのまま二柱の神は抱き合い、口づけを交わし交わり合った。そこに確かに大地が生まれた。まずイザナミの体からおのころ島のすぐそばに位置する淡路島が、次いで四国、沖ノ島、九州、壱岐の島、対馬、佐渡ヶ島、そして次に最も大きな島である本州が誕生し、この8つの島をもって日本という国の国土の原型が出来上がりました、はい、ということですね、まあ非科学的であろうが、これが神々の世界の真実です、うん、イザナミは日本列島まで生んでしまったわけですね、は
い、すごいですね、
すごいですね本当にびっくりしますけども、ね、このままこの物語ですね、無事国生みという大事業を成し遂げたイザナギとイザナミだったが、なんといっても彼らは若い、
はい、
その溢れ出るエネルギーによってですね、国土を生み落とした後でも次はどんどんどんどん大地を司る神々を生み出し始めるんですね、
はい、
どんな神を生んだか、海の神大渡積、木の神九の地、山の神大山積、食物を司る神大月姫といったように、どんどんどんどんこの地球の自然を司る神様を生んできました。中にはですね、神の乗る船とかも生んでしまいましてこうしてこのような形で我々が今住んでいる日本国土というものが出来上がったわけでございます。びっくりですね、女性から
声をかけるだけで、
そうなんですけども、逆に女性としてどうでしょうか、日本の国土を生んでしまう女性イザナギ
っていうか、っていうかになりましたね私も
はい、
はい、なんで、はい、女性が声をかけたらあかんのかなということの方が疑問、
はい、あーなるほどね、
うん、だってなんでだろう、
まあ、自然の摂理っていう部分になってくるわけですよね、まあ、結局人間でいうとね、今そういうふうなことが、
うんうん、
それとにかくまあ男女平等って話も結構あるんですけども、うんうん、まあ、自然の場合は特に書いてるみたいに鳥とか、
うん、
まあ、全てやっぱり男からいざなうんですよね。
そうですよね、鳥でもだって求婚するときはね、クジャクもだってすごい華やかなやつはオスで、うん、で求婚して女の人が振り向いてくれるかどうかですもんね、
まあ、ただその重要なことは女性にも選ぶ権利があるっていうところ、
あ、そこはなるほど、
まあ、男ならしっかりしなさいよっていう原型がこの時代からもあったのではないかなっていうところかもしれないですね、
はいはいはい、じゃあ前半は古事記の本を読んでいただいて、
はい、
後半はじゃあそこへちょっと膨らましてお話ししてみましょうか、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、はい、
後半でございますが、 コジティ飛ばしてますね。
飛ばしてますね。
最初から飛ばしますね、
はい、もう自由、もう神様こんだけ自由でいいのかっていう感じですよね。
僕ね本当に初めてここを読んだ時に、うん、まあなんか嬉しかったんですよね。
あ
そのあそういう意味で嬉しかったんじゃなくて、
はいはい、
こんな自由でいいんだってやっぱりどこかで神様っていうのがあったんですけど、うんうんうん、まあね本当にもう人間で言うやっちゃいけないこといっぱいやってますからね、
はい、
本当に
そうなんですよね。今ね人間でも自由に自由にっていう言葉ってよく出るじゃないですか、はい、でも自由にするためにはどうしたらいいのかなって考える自由が多いっていうか、
はい、
あの自然に湧き上がるような自由じゃなくて、はい、自由を勝ち取るためにじゃないけど、うん、あの考えることが多いような気がするんですね、はい、ただこれ読むと考える考えないじゃないですもん ね、
そうですね、 やっぱりね。
だからその自由さがすごいはちゃめちゃには感じるけど、
うん、
まあこうなのかなと、ありのままがこれっていう感じですかね。
まあ、自然に沿って生きることがすごく大切ということはよく言われるんですけど、
自然に沿って、
うんまあ、だからそれこそさっき言った自然の摂理であったりだとか、
はい、
でこの本来人間って無邪気なもんだと思うんですよね。その無邪気、子供の頃ってみんな無邪気じゃないですか、はい、それこそ小学生ってみんな、うんうん、あのおはようございますって言ったらみんなおはようございますっていうのに、小学校高学年ぐらいになったら言わなくなってきて、
はい、
中学生になったらもっと言わなくなって無視したりとか思春期っていうのが始まって、うんうん、ただその本来のあり方って子どもの時の気持ちだと僕は思うんですね、うんうん、あのまま大きくなることができたのであれば、
うん、
やっぱりどんなことに対しても抵抗なく一歩前に進むことができますし、行動することができると思うの で、 で神様ってそういう意味じゃ、この古事記に書かれている神様って本当にその通り躍動しているので、
うん、
子供の気持ちのまんま、
うん、
ぜひ本当にこんな風になりたいなって、まあ子供は流しちゃいけませんけど ね、
ね、で流したことで泣いてますからね、
そうですね、
神様もねちゃんと。
だから嬉しい時は嬉しい、悲しい時は悲しい、うん、辛い時は辛い、
うん、
楽しい時は楽しい、幸せ時は幸せって、うん、言えるのかなって思ったりするんです今の、うん、現代の自分たちが、
はい、うん、
そう言えるような自分自身を取り戻していきたいなってことは僕は古事記を読みながら思ったんですよね。それを
言える自分か、
はい、言えますか。
あの結構感情表現はする方です、
はい、
だけどあのするけどいつも調子がいいわけじゃないのでね、
そうですね、
うん、調子が悪い時の表現っていうのをあのもっと自然にできるようになりたいなっていうふうに思ってます、はい、
なるほどね。結局でもね、うん、それがよく言う神道でいう汚れというものであって、うんうんうんうん、周囲の目が気になってしまったり、うん、どっかで恥じらいがあってしまったり、うんうん、いうことを自分自身が幸せということがみっともないっていうことだったりっていうところでやっぱり抑えてしまってるところがあるので、
でしょうね、
はい、まあ、そういうふうなこともね、いつか汚れって自分自身に気づくことができたらいいなと思いますけども、
うん、
これどうしましょうか。あのキリよく黄泉の国ぐらいまでは行ってしまいますか。
あ、そうしましょうか。じゃあ第3回はキリよくちょっと神訳古事記の方行きましょうか、後半も。
そうですね、
はい、
はい、じゃあまあでも黄泉の国ももう終わってしまうので、黄泉の国までもうすぐ行ってしまうので、
はい、
そこまで行ってしまいましょうか、
はい
はい、先ほどですねあのお伝えした通りですね、イザナギイザナミのまぐわいによって神様がどんどんどんどん生まれていったわけなんですけども、
うん、
悲劇がやってきてしまうんですね、
はい、
どんな悲劇かというと、イザナミがなくなってしまいます、
うん、
いつも通りの日常、国生みという大仕事を果たし、しかも多くの子宝にも恵まれたイザナギとイザナミ、生み出した神々たちも地上界でそれぞれがそれぞれに役割を果たしていた。みるみるうちに大地には弾けんばかりの緑あふれる草木が芽生え、小さな動物から大きな動物までさまざまな生物が生まれ、海にはどこまでも伸びていくような無限の青が広がり、そこに魚が生まれ海の恵みを与え、そのすべてが種を作り子を産み、また新たな命を育んでいく。どこまでも続いていきそうな豊かな大自然の循環の奇跡に、イザナギは確かな感動と安堵を感じていた。その時、ふっと笑ったイザナギの耳を切り裂くような声が聞こえてきた。キャー、男だから声は出せないんですよね、女性の声は。一瞬にして黒雲が空を覆い、ざわめきがそこかしこから溢れ出した。聞き覚えのあるこの声は、イザナミ。そう、声の主は確かにイザナミだった。間違えるはずのない生涯を共に過ごしてきた愛する女性。そのイザナミの尋常じゃない叫び声に、 おぞましいほどの嫌な予感が心中を駆け巡る。まさかイザナミは最後の神弓を控えていた。この神弓を終えることができたなら、自分たちはもう後進に道を譲り、天上界から地上界を見守る立場に変わろうと考えていた。そう思っていた矢先の出来事、強い勢いで宮殿の扉を開けると中から猛烈な熱風が襲ってきた。目も飽きられぬほどの熱気が部屋中を渦巻き、その中心にイザナミらしき姿が目に入った。着ている着物の両袖で顔を覆いながらイザナミのもとに駆け寄った。そこには大やけどを負ったイザナミと、そのそばに燃え盛る炎に包まれた赤ん坊の髪が横たわっていた。イザナミ、おい、どうした、起きろ。イザナミが何度声をかけても、イザナミは意識が朦朧とした状態でろくに答えることができない。状況から見て、この火に包まれた赤ん坊の髪を産み落とした時に、イザナミ自身も大やけどを負ってしまったのだろう。イザナミは苦しそうにうめき声を何度も何度も上げ、同時に嘔吐し糞尿を垂れ流した。まるでその姿は命の最後に新たな命を生み出そうと与えられた使命を果たすために最後の命の楽しみを燃やしているように見えた。イザナミの嘔吐した糞尿、嘔吐からそういったものから、まあ、神様が生まれたわけですね。鉱山を司る神、粘土の神、尿から水の神、穀物の神が生まれたりですね。もういい、もう頑張らなくていいよイザナミ、もう。溢れ出る涙を拭うこともせず、イザナギはイザナミの体を抱き起こし、ただ一心にその手を握り、もう片方の手でその背中をさすり続けた。手のひらから伝わるイザナミの呼吸は、回数を重ねるごとに少しずつ小さくなっていき、ゆっくりと閉じていくその瞳とともに、イザナミの命は終わりを告げた。悲しいですね。
ねえ。
こうして愛し合っていた二柱の神様が永遠の別れをすることになってしまうのです。はい、楽さ。
ねえ。
本当にもう。ねえ、さっきまで幸せいっぱいだったのに。
なんかあの聞いてても気持ちも下がりますね。
は
い、
どうしてもね。ね、でもやっぱりね、僕が本当に古事記読んだ時に、うん、なんかこの現代のドラマで見るような、うん、映画で見るような物語と変わらない、なんかね、うん、こういう別れの悲しさであったりだとか、うん、こういったものが神様の時代からあったってことが僕はすごく感動したんですよね。うん、100歩譲ったとしても、はい、古事記が書かれたって712年なんですよね。はい、その時にあったんですよ。うん、それだけでなんかね、僕はすごくロマンがある話だなって僕は思うんですよね。うん、それが時間が若干あとありますけども、
はい、
何か少し質問等受け付けますか。
そうですね、質問をある方、はい、
何か今の段階であれば、公開収録ですので聞いておきますが。
ないですか、いいですか。
結構こういう場で急に僕がね質問とか言ったもんだからあれですけども、うんうん、まあ、今回神谷小路家黄泉の国編までを進めさせていただきましたけども、何か質問等ありますか。なければこの小路家の話をずっとさせていただきますけども。
じゃあさっきの質問ちょっと答えてみますか。
そうですね、答えしまし
ょうか。公開収録に来ていただいてた、お名前言っちゃっていいですかね、後川さん、はい、
はい、
が神様と人間の違いはっていうのを、
あ、よく聞かれますね、それはね、
質問されてました。
神様と人間の違いってことですよね。はい、まあ、まず古事記の中で話をさせていただくと、
はい、
他の神話って、はい、例えば聖書とかね、はい、ああいったものっていかに人間ができたかっていうことを綿密に入念に書かれているんですよね。古事記って無視なんですよね。
ああ、確かに。
人間がいつ生まれたかとか、はい、人間がどのようにして現れたかっていう描写とか記述ないんですよ。
はいはい、うん、ないですね。
なんでって話なんですけどもただ出てくるんですよね、うん、人間ってどこで出てくるかって話なんですけども、うんうんうん、まあ、この後実はこの古事記の物語はイザナミが黄泉の国に行ってしまって、うん、はい、別れを認められないイザナギが黄泉の国に行ってしまう、うん、再び戻ってきてほしいっていうところで、うん、まあ、結局それで、まあ、有名な話なんですよね。黄泉、はい、の神に許可を得てくるので、 見ないでください、
はい、
見てしまう、
見てしまう、
はい、
で見ないと言われたら見てしまう、
はい、見るなよ、はい、神なのにね、はい、話なんですけども、そこで結局あのイザ怒ってしまったイザナミがイザナギを追いかける、はい、で結局イザナギは逃げ切るんですけども、はい、千匹の絵という千人がかりで動かせる岩をガーッと動かして、うんうんうんうん、そこの岩を通して結局まあ黄泉の国とこの現世の境目が閉ざされてしまったわけなんですけども、うんはい、その岩を間にしてまあ、イザナギとイザナミの会話を繰り広げる中で、うんうん、イザナミが絶対に許さない、うん、許さないからあなたの国の人を1日1000人殺してあげる、うん、関係ないや俺たちみたいな話なんですけど俺たち悪いイザナギやみたいな話なんですけど、まあ、それに対してイザナギがこう言うんですね、はい、なら僕は1日1500人が生まれる産小屋を建てようじゃないか、どやどやじゃねえよおめえが悪いんだろみたいなみんなつったじゃねえかっていう、まあ、そこの話があるんですけども、そこで初めて人が出てくるんですよ、
はい、え出てきてたっけ、
だから1000人殺してあげるって、
そうかそうか、
ここで出てくるんですよ、
はい、
ここまで以前は出てこないんですよ、急にポンと出てきてるんですよ、だから言ってしまったらいろんな神様を生んだ時に、まあ、その流れの中で自然の中で人間って生まれたというふうに、あ青草人って言うんですよ、草のようにちょっと、はい、まあ、ちょっと弱いような存在として人と描かれてるんですけども、うんうんうんうん、そこなんですよ初めて人間が出てくるのって、
そうかずっと神様を産んでたけど島も産んでたけど、
はい、
突然人間がポンと1000人1500人出てきたわけですよね、
まあ、そういう風な形で人間がまず出てきたということと、うん、その中でですねまあ、もともとずっと神様っていうのはそういうイザナギイザナミから次にアマテラスツクヨミスサノオが生まれて、うん、そこからずっとまあ
うん、
血がつながっていきニニイロミコトという神様が現れた時に、皆様も有名なですね、はい、うん、この花の咲夜姫という女神様に一目惚れをして結婚させてほしいというお父さんに言ったところ、うん
はい、
ならお姉さんの岩永姫も一緒に、
あ、はい、
ただまあ古事記で言われている物語として岩永姫がタイプじゃなかったんですね、
はい、
ニニギの、
はい、
返してしまったと、
はい、
でそれに対して岩永姫というのは安定の神様、岩のようにね、うんうん、ずっとこの繁栄が続くようにという神様だったのが、岩永姫では返してしまったことによって、うん、この花の咲夜姫では花のように繁栄はするけども、
うん、
短い花の命は短くてってやつですね、はいはい、そのようなところから運命が授けられ、うん、そこから寿命ができたというふうに言われていて、うん、そこから神様も寿命を持ってある種の人間というふうな境目がなくなっていくというふうに言われています、うんうん、また別の形で言うと神道というのはですね、
はい、
神道の葬式で言うと、うん、魂というのは葬式が終わった後にそれぞれの家の神棚に入ります、
はい、
守護神になるんです、
ね、はいはい、
だからみんな死んだら神になるというふうに言われているので、
うん、
人間と神の境目は実はあまりないというふうに言われていますね、
そうですね、
はい、
境目がない、そうか、境目がないから人間と神様の違いがないっていう感じ
かな。だから菅原道真、徳川家康とかもああして神になっていくので、
はいはい、
だから僕も敏子さんもそしてこれを聞いてくれたあなたも亡くなった時には神になる、
肉体を離れた時に神になっていく感じかな、
そういうことですね、
ですね、
はい、だからそこに対して境目は一切ないので、はい、そのような神になった時でも恥じないような生き方をしましょうというふうによく言われていますね、はい、
まだ何十年生きそうやから、
はい
はいいい神になれるかな、
そうですね、
ちょっと人気のある神になりたいな
っていう風な形で功績を残せば神社というふうに祭られて、はい、それこそさっき言った菅原美咲みたいに全国何万社とかなるかもしれないって言ったような、
本当ですね、
まあ、僕子供に言っときましょうかね、はい、荒川神社作ってく
るできそう
そうなると神になるってことですか、
ですよね、
結局だから誰でもなれるんですよ、
うん、
そういう風に祭りたいと思わせる人間にぜひなりましょう、
なりましょう、
はい、
はい、
ということで第3回時間はこんなもんでしょうか、
そろそろですね、
はい、
はい、この放送は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお送りいたしましたが、はい、毎週第4水曜日22時30分、
はい、
放送になりますので、
はいはい、第3回までだいぶゆるゆるやりましたけども、
はい、1月24日ですね、ぜひお聞きください、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい。